Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化などさまざまな視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲスト、京都立花大学現代ビジネス学部教授の小暮信夫さんです。小暮さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、まず、私の方から小暮さんの、ご紹介をさせていただきます。1955年大阪市生まれ、京都立花大学現代ビジネス学部都市環境デザイン学科教授を、務められています。東京大学法学部卒業後、23年間旧自治省に勤務、ふるさと創生の担当や財団法人の地域創造の創造などに関わり、2001年に大学教員となられて現在に至っています。大学に移られてからもアーツマネジメントを中心にした文化政策、公共政策を研究され、著書にアーツマネジメント道、公用書房、アーツマネジメント学、芸術の営みを支える理論と実践的展開、水曜社などがあります。ということで、小暮さんのいろいろ自己紹介の中にも、このアーツマネジメントっていう言葉が、幾度となく出てくるんですけども、まずちょっと自己紹介も含めて、はい、ちょっとその研究されている内容について少しお話ししていただけたらと思いますが。
はい、研究している前に、先ほど紹介し、今紹介してもらったように、はい、その自治省っていうところで、
このキャリアがまた面白いですね。
そうなんですよね。はい、国と地方公共団体を結ぶ仕事なんですけど、はい、特に企画というか、地域政策っていうところを割と中心に、仕事をしてきまして、はい、でその中で今地方創生って言ってるんですけど、はい、その前にふるさと創生っていう時代があって、はい、よく言われてるのは1億円事業とか言って、その当時は3300ぐらい自治体があったんですけど、はい、そこに1億円を配るっていうようなことの担当をやっててですね。
なるほど、なるほど。
で、ただ、本当はそれを元に何かを、継続的に作ってほしいという、そういう種だったんですけど、はいはい、その種で、芽生えて、その文化施設を作って、で、そこでどうやったら運営するのかな、どういう形で、その文化プロデュースできるのかな、みたいな、はい、そういうところに、すごい、興味もあるし、日本にはまだ足りないことがあって、その足りないものの一つがアーツマネジメントだと。ということで、
なるほど。今の話を伺ってると、アーツマネジメントの前にその文化施設、
ね、
いろいろな今箱物みたいなふ
う
に、ね、言われるところも多いですけども、音楽ホールであったりとか劇場であったりとか、そういったものを、その補助金を使いながら立てていって、 それを運営するっていう、ソフトの部分の話なんですかね、アーツマネジメント。
本当は、綺麗な形では、まずその企画があって、はい、じゃあどういうような、施設がいるのかとかね、はいはい、どういうスタッフがいるのかとか、そういう話なんですけど、どうしても目に見えるものから行くので、そこから今度は目に見えないもの、あるいはプログラムであったり、その中で働く専門的なスタッフって、どういう、資質がいるんだろうかとか、はい、どういうことを、考えなきゃいけないのか、というか、あとマネージャーとしてどうやって、やっていくのか、それは地域ごとにやっていく。
はい、
やっぱり東京中心に、大都会にはそういう音楽ビジネスがあったりとか、演劇産業があったりするわけですけど、はい、映画ビジネスがあるんですけど、じゃあそれぞれの地域の中でその文化施設を本当に運営する人、文化企画をやる人っていうのをどう作るかっていうのが、ここも財団法人地域創造っていうのもそのため だったんですけど、
はい、あの地域創造という財団法人、今現在も雑誌です ね、 ですね、地域創造という雑誌、私もよくこうあのニュースレターとか雑誌読ませていただいてるんですけども、はいはいはいはい、まさにそういったこう、まあ、東京とか都市部だけじゃないようないろんな文化施設の中で、例えばそのそういうアートが、アーツが好きな方だけじゃなくて、まあ、小学校であったりとか、福祉施設とか、そういうふうなところと、地域とまあ、絡みながら、あの、芸術の鑑賞機会を作ってるような、いろんな事例がまあ、載っているようなものを今まで読ませていただいてるんですけども、はい、ああいったその、アーツマネジメントって言っても、まあ、本当に館を、箱を運営するだけじゃなくて、かなり広い仕事があるっていうふうなことなんですよね。
そうですよね。結局、まあ、館がもしなくてもっていうか、うん、館、的なものもその既存の建物をリニューアルしてもいいし、はいはい、まあ拠点があれば、まあ、住み開きじゃないけど、はいはい、あのなんかできるわけで、はい、問題はそれをどういうふうに続けていくかとか、うん、で定義というのがあの、まあ、芸術と社会との出会いをアレンジするっていうのが一番わかりやすい定義で、はい、まあその芸術と社会を出会うのはそれぞれの人だし、アーティストとその受け手教授者なんですけど、はい、うん、まあできるだけこう出会う場面を作っていく、うんうんうん、その仕事がとても重要で、それがそもそもアートマネジメントの仕事だろうなと。
芸術とその社会の、まあ一つの交差点みたいな、
そうですね、
交差点を演出していく、はい、アレンジしていくっていうふうなことがアーツマネージャー、アーツマネジメントっていうまあ仕事ということで、まあ先ほどあの例えばね、あのノマの、場所自体も一つの、まあそういうふうなアーツマネジメントその実践の場っていう風にも近江八幡で地域 で、 そしてあの町屋を改装してっていうところも含めてあると思うんですけども、あのノマとの関わりっていったところも今まで
小栗さんにしてあったと思うんですけど、ノマが名前がない時から関わらせてもらってたので、はい、まあ、そういう面では、まあ、僕はどっちかというと、まあ、アートマネジメントの担当者でもあったけれども、その町づくりみたいなこともすごい関係があったので、はい、ずっとノマの関係ではね、そのまあ、名前を作るとき、はい、あの今井先生という方がいらっしゃって、
はいはいはい、あのこの番組でもゲストに、
そうですよ、ね、
出ていただいてる。
でボーダーレスアートは彼が作られて、はい、でそこに何かいるよねって話になって、でじゃあ野間さんという方がいらっしゃるし、なんかこう野間っていうのは野に咲くこう一つの間っていうのかね、はい、そういう場所なのですごくいいですねって話で、で野と間、まああのローマ字のに、まあ、中に入れたのは、まあ、ちょっと入れることで少しこうなんだろうって考えてもらおうっていう意味でノマっていう風につけたんですね。
今あのちょうどこの番組の いつもテーマになってるノマという場所の由来をですね、小栗さんも直接お話ししていただきました。まさにその元々ノマさんというあの方が持っているその町屋であったりとか、あとその福祉と、まあ、美術とか地域とアートみたいな、アーツっていったそういったの境界をなくすっていう意味でのボーダレスだったりとか、まあいろんなそういう概念がもうね10年以上前に、になるわけですけども、そこでまあそういったコンセプトメイクに小栗さんもあの
そう一緒にね委員会でさせてもらって、
はいはい、こういった、まあ、アーツマネジメントの実践っていう研究や実践っていう意味では、普段特に関西圏でいろんな現場に回られてるかと思うんですけども、ちょっとその小栗先生自身が関わってるような実践についてご紹介いただけますか。
すごいなんていうか大きい形ではないんですけど、はい、その紙芝居というのが、まあ、戦前にできて、でこれが今では、まあ、あんまりイベントでちょっと使われるものだったんですけど、ある時はすごくその紙がない時代ですね、はい、まあ、戦前もそうですけど戦後の初めもですね、ものすごいブームだったわけですね、うん、そういう紙芝居というものをもう一回こう新しい形で復元したい、でそれはまた新しい器をするっていうのも、これアートマネジメントの、まあ、一つの大事なテーマなんですけど、まあ、それとそのアートマネジメントの担い手っていうのがアーティストとその地域の人と学生だけじゃなくて障害者の人たちが関わることでもっと面白いものができるよねっていう話になって、はい、でそれはたまたまあの2005年ぐらいにその街角紙芝居というのを3つの対象の人とやって、まあ、高齢者施設の人と保育園と、はい、うん、それからその障害者の人たちの娯楽グループである太陽、なんだワクワク太陽か、うん、さんと一緒にやったんですけど、はいはい、まあ、そのもうその、ワクワクさんの方がまだ続けていこうかなって話に続いているのがこのめくるめく紙芝居で、
なるほどなるほど、
まあ、紙芝居というのはこうめくる、
はい、ね、もうその名の通りですね、めくってこうね、次の展開に、次の展開にという。
だけど巻き紙でやったこともあって、はい、そうすると、はい、それもまあ、これはまあ、いろんな
絵巻物
語だったりもしてみたりとか、 あと、これはやっぱり、西成との関係もありまして、はい、西成の結びさんっていう紙芝居の、はいはい、まあ、後に、まあ、一緒に考えたとこがあって、まあ、やってる人も当時は同じ、林香奈さんだったこともあって、はい、で、飛び出す紙芝居っていうか、はいはい、もう紙芝居を見てるのか、はい、パフォーマンスを見てるのかわからない状態みたいなことも結構重要かなと思って、うん、初演が東本願寺さんの山科別院さんの本堂でさせてもらって、はい、でまあすごい面白かったし、井上慎太さんの美術で、うん、井上慎太さんが当時初めて色を使ったという現場でもあったんですけど、
そんなこと、まあね、いろんな今登場人物というかアーティストの方の名前も出てきましたけども、実は今ですね、小暮さんから紹介していただいているめくるめく紙芝居という、まあ、紙芝居をテーマにしたある種のコミュニティ地域に関わるようなアーツっていうのは、まあ数はそんなに多くはないにせよ、いろいろこう関西圏にありまして、はいはい、例えばそのこのグローにもご出演していただいた上田かなよさんという、詩人の方が大阪の西成区で、その生活保護をいただいて、もらっている、おじいちゃんたちですね、平均年齢75歳ぐらいの方と一緒に紙芝居劇という、そうこれも僕も関わってたので分かるんですけども、はいはい、本当に飛び出し紙芝居って今おっしゃった通りで、ご本人が紙芝居しながら役者として出てるんですよね、お面かぶって。
ね、
あれはすごい、ああいう取り組みとめくるめく紙芝居っていうふうにこれが繋がっていくような、いろんな紙芝居とこう地域の関わり方みたいなことですよね。はい、今そういった意味ではめくるめく紙芝居はどういったこう拠点を活用して定期的に公演などはされてるんですか？
それがね、今すごい公演という形できっちりできてなくて、ワークショップ自身が、はい、まあめくるめく状態になってて、
じゃあみんなで参加して作るみたいな状態はたくさんされてるという、
そうですね、まあそれでもいくつか作品があるので、はい、森山のお寺でやったことがあって、
はい、滋賀県森山市の
お寺でハプンっていうところで、はいはい、させてもらったりとか、うんうん、まあ、そういう時はやっぱアーティストの力借りないとできないんですけど、はい、まあアーティストが入ってるけど結局もう障害の人もアーティストもそのヘルパーさんも学生も同じようにやっていくということで、う
ん、ヘルパーさんも、そう、もう支援しに来られるだけじゃなくて
全然ないです。
一緒に紙芝居されるんですか？
もう一緒にやってられますね。
面白いですね、それは。
うん、だからそれは、そういう面では、伊藤和夫の、はい、記念音楽祭とかとも近いんですけど、はい、まあ、やってる人たちがみんな楽しめる状態を作るっていう。これもまあ、多分アートマネジメントっていうのは、なんか、アーツによって人がこう、なんかいい気持ちになっていくっていうか、うっとりするっていうか、うん、そういう状態を作ることという定義もある。あるようにですね、なるほど、まあ、そういうことの実践かなと思ってるんですけどね、はい
はい、今の本当お話聞いてると、まあ、多様な人がかなりぐちゃぐちゃになって交わりながら創作していく、そういう現場、まあ、その障害のある方だったら、まあ、別に支援する側とか関係なくも一緒に作ったりとか、うん、ね、あるいは親御さんが関わってらっしゃったりとか、いろんなパターンがあると思うんですけども、ね、一つ、地域と関わるそういったアーツプロジェクトっていった意味では、まあ、子供さんとかですね、の向けのワークショップとかって各地で展開されてると思うんです。そうそう、実はノマでもですね、小暮さんが以前ですね、ノマでこうプログラムに関わられた、ちょっと事例ご紹介していただきたいと思うんですけど、
は
い、
近江八幡市のあの辺りっていうのは、まず水ですよね、はい、水を残した堀を残したことが素晴らしい。
八幡堀ですね、
八幡堀ね、はい、で八幡堀を歩いてたり、その周りには結構水があって、その江戸時代前からですね、そういう、まあ、下水道処理みたいなこと、はいはい、とともに水と親しんでて、うん、水と親しむということは水には危険があって、うん、そうすると子どもたちはカッパラに触られるかもしれないと、だからカッパ伝説は絶対あるだろうと、でひょっとしたらカッパってまだいるかもしれないよねと、はい、いうことで、うん、子どもたちとカッパを探すという企画をすごく
もう突拍子もないようすごい夢のある企画ですよ ね、 そうよね、本当に、
うん、だから本当にカッパっていうのはすごくひょうきんな妖怪ですから、結構新しい妖怪なので、はい、うん、結構親しいし、だからカッパーと出会うっていうのを1年目やりましたね、はい、すごい楽しかったし、
それ具体的にはこうカッパーを本当にこう川辺で探すってだけど、ね、どういうイメージなのかなと思うんですけど、
ね、これはいるかなっていう感じでブクブクしてるし、
はい、
すごい、そう見るとね、やっぱりいるんですよね、多分いるような気がするという私たちがいるんですね、
はい、なるほどなるほど、うん、そういったこうカッパーの話をしたりとか、うん、みんなでなんかこうカッパーパーについてのなんか、
そうそう、物語を作るとかね。で、2年目が天狗だった ったんですけど。
カッパから次は山ですよね。
山ですからね。天狗といえば。天狗なので、はい、天狗っていうのはね、とんでもなくね、中国からやってきたもんですから、はあ、歴史も古いので、日本書紀に載ってますから、はい、だから、そういう面では、こう、飛んでいくのでね、探すのも大変だったんですけど、まあ逆に言うともう天狗を、その、呼び寄せるための住処を作ろうということで、はい、かなり、ある面で子供たちと、そういう作っていく、その、なんていうか、林業とか、そういうことをやっていく人たちとの、こう、コラボレーションで、はい、それぞれのチームで住処を作っていく。で、その住処を作ると、それぞれの物語があるだろうということで、はい、これ本当に紙芝居を作っていくっていう企画をやりました、
ね。
はい、
あ、なるほど。実際その八幡山のその、中に小屋みたいなのを
建てて
っていうことですよね。
で、それをもとに天狗伝説は捏造するっていう、は
い。いいですね。それ子供たちね、またそういう夏休みとかね、そういう時期だったらなんかこう、すごい創作体験というか、味わえる。
すごい毛虫がいたりして、はい、もうね、そうそう、そういうのにもね、みんな出会って。楽しかったですね、
う
ん、だから
そういった、まあ、地域に関わっていくような、まあ、例えば美術館であったりとかですね、今のお話だと近江八幡に、まあ、野間という美術館があった上で、ね、そうそういった地域に、まあ、出ていったりとか、あるいは普段美術館に来ないかもしれない子どもたち対象に何かやっていくっていうのは、なんかそのいろんな意味があると思うんですけども、アーツマネジメントっていうところで言うとですね、小暮さん的にはこういった地域交流プログラムみたいなものっていうのは一番どういったところがこう面白いっていうのを考えになられますか、
あの面白さという面では、はい、そのなんでしょうね、そのなんか休んでる時にどうでもいい話をこう小耳に挟みながら次の企画考えるとかですね、はい、そういう
ありますね。でもね、
そういう、うんことができた時に自分的にちょっと面白かったなとか、
なんか多分隙間が生まれるというか、自分の中に普段ガチガチで考えてることの、
そうそうそう、やっぱり予定してないことが楽しめるということを、まあアーティストにも体験してほしいし、あとマネージャーっていうのはそういうのを作っていくことが大事だと思ってるので、まあ、そういう体験にすごくいいのと、もちろん子どもさんにとっては多分教育的意味っていうのもすごくあると思うんですけど、はい、多分教育されてると思ってないとこがいいと思ってて、はいはい、うん、なんか自分をただ出してるとか、まあ、何か少しこう、見ているようで見てないものが見れるとか、うん、そんなことができてるのかなと思うんですけど、
なるほど、まあ、その野間の活動っていうのはですね、まあ、いわゆるこの普通の公立の美術館で行われている、まあ、現代美術とか近代美術とか、うんうん、またちょっと違ったような、まあ、一つ背景にやっぱ社会福祉法人が運営していたりとかですね、まあ、障害っていうことがずっと普遍的なテーマとしてあったりする中で、まあ、そういったこう普段なかなか出会って対話をすることがない相手としての障害がある方とかみたいなこととの絡みが、例えば子どもたちの間に生まれるとか、うん、そういった出会いが、まあ、つまりそういったこうアールブルッドならではのコミュニティとの関わり方みたいなことを少し、まあ、これはもう話が長くなると思いますので、まあ、2週目にわたっては話をしていただきたいと思いますけど、ね、少し最初にですね、こうアールブルッドっていったもののイメージとして地域と関わるっていうのは、まずこうどんなこうイメージが分かれますか、それだけを聞いたときに。
ああ、やっぱり、その真逆だろうな。アール・ブルッドは、その地域から排除されて、なんか作って行ってきたっていうような歴史があるような気がするんですよ、ね。
はいはいはい。
だから、その、それアーティストも多分そうだと思うんですけど、その後でというか、その過程で実はすごく地域との何かがあったはずなので、うん、その痕跡をまず見つけていくっていうのか、はい、そういうことがいるんだろうなと。だからすぐに地域に接合して地域のためになる、美術をやってるわけでも芸術活動をやってるわけでもないので、
そうですね、
うん、はい、それはそれぞれが独立してて、独立しててかつ孤独であったものが実はその地域の中でとても重要ななんていうのか、きっかけに なるかもしれないっていう、地域側としてはね、それをこう、なんとなく、受け入れた時に地域が変われるなって思ってて。
なるほど。
だから地域のためになるっていう言い方変ですけど、はい、なんか地域にとってもすごく、ちょっと怖いけど、重要な、ポイントだろうなと思ってるんですけど、
ね。なるほど。今、まあ、野間の方でも具体的にかなり地域コミュニティと、まあ、連携し合ったような、アールブルトのプロジェクトが進んでますので、また、次週以降、そのあたりの話、詳しく、お聞かせいただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
はい、どうも。
さて、そろそろお別れの時間です。小暮信夫さんのお話、いかがだったでしょうか。 ノマの、初期からですね、様々な地域交流プログラムの企画に携われてきた、小暮さんですけども、アーツマネジメント、まあ、この一見、どういった意味だろうという言葉、芸術と社会をつなぐっていう中で、例えばご高齢の方、例えば障害のある方、例えば子供たち、いろんなその地域に多様に存在する人たちが、まあ、どういう形で、まあ、極端な話で言うと美術館っていうふうな場所とかにアクセスしなくとも、たまたまそういった表現活動に出会ってしまう、そういう取り組みとして、お寺を使ったりとか、様々な場所で、紙芝居の活動、いろんなこう実践も含めて、小暮さんはなさってこられたわけですね。まあ、そういった、経験を生かされて野間での、子どもたちのワークショップなどにも取り組んできた、そういったお話を、お聞かせいただきました。来週も引き続きゲストに小暮信夫さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。